聖書を朗読いたします。ヘブライ人への手紙3章1節から6節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書403ページです。だから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが公に言い表している使者であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。モーセが神の家全体の中で忠実であったように、イエスはご自身を建てた方に忠実であられました。家を建てる人が家そのものよりも尊ばれるように、イエスはモーセより大きな栄光を受けるにふさわしいものとされました。どんな家でも誰かが作るわけです。万物を作られたのは神なのです。さてモーセは将来語られるはずのことを証しするために使えるものとして神の家全体の中で忠実でしたが、キリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし確信と希望に満ちた誇り等を持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのです。以上の聖書箇所より神の家と題しまして、中西康幸先生よりお話をいただきます。
この手紙の著者が読者に向かって呼びかける言葉は、私たちが何者であるかについて適切に表現しています。天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、今日の教会でもクリスチャン同士でよく兄弟姉妹と呼び合いますが、ここでの聖なる兄弟について少し詳しく見ていきたいと思います。聖なる兄弟という言葉には、この世のものとは区別された兄弟という意味合いがあります。聖なるとつかない普通の兄弟であれば、同じ親から生まれた肉親の兄弟か、あるいはそこから少し範囲を広げて親しい友人のことを指すわけですが、聖なる兄弟となると果たしてどうでしょう。この世のものとは区別された兄弟ですから、この世のものではないもの、つまり神によって結ばれた兄弟ということが言えるわけであります。そこで天の召しに預かっているという言葉にも注目してみましょう。天の召しとは神から呼び出されること、呼び出す主体は天の神様ですから、敬語の形をとって召しに預かるという表現になっている次第です。もちろん召しに預かるといっても何の意味もなく召されるわけではありません。そこには人間を選んで召し出す神の目的、御心があります。その御心とは簡単に申しますと、この世で神を礼拝すること、礼拝を通して神を証しすることに他なりません。つまり天の召しに預かっている聖なる兄弟たちとは、この世で神を礼拝し神を証しする目的に従って呼び出された人々の集まりということになるのです。少し長くなってしまいましたが、今申し上げたことをもっと短く言い表した分かりやすい言葉があります。それが神の家なのです。本日の聖書箇所に何回か出てきますし、説教題にもなっています。神の家とは端的に誠の神の礼拝共同体だと言えるのです。そうなりますと、神の家が、家という言葉は使っていてもですね、教会堂などの建物のことを指しているわけではないということが理解できるかと思います。神の家とはいわゆる箱物ではなく、礼拝の群れ、証し人の集まりなのです。しかも天の召しに預かっているのですから、この世的な目的を持つ集団ではありません。繰り返しますが、神の家とは本質的に神を表す礼拝の群れなのです。神を表すためにはまず神を知らなければなりません。そこで必要なのは もちろん聖書であります。つまり神の家が従うのはこの世の知識ではなく聖書だけということになります。しかも聖書の正しい読み方を教える教育機関は教会が建てた神学校しかありません。牧師自身が言うのもおこがましいのですけれども、教会に専門的な神学教育を受けた牧師や神父などが必要なのはそういう理由によるのです。そこで、一つですね、そこで一つというかですね、神学校とはちょっと関係はあまりないんですけれども、そこで一つ問題になることがあるんですね。神の家が礼拝の群れであることはここまでお伝えしてきた次第ですが、もっと具体的に神の家が何を指しているのかであります。今日の私たちにとって神の家といえば教会しかないわけですが、教会しかないわけですから、ここまではですね、そのことを前提に説教を語ってきた次第であります。ところがですね、ヘブライ人への手紙が書かれた段階ではまだ神の家イコール教会ということが自明ではありませんでした。今日のようなほどですね、神の家イコール教会ということではなかったんですね。で、そのことを暗示するヒントがあります。6節の後半にこう書いてあります、もし確信と希望に満ちた誇り等を持ち続けるならば私たちこそ神の家なのです。ということは、実際の教会員というのはここのヘブライ人の手紙の受け手である教会員たちですけれども、この実際の教会員たちの状況は必ずしも確信や希望に満ちた誇りを持ち続けていない。端的に彼らの信仰的確信が揺らいでいる状況がなんとなく見えてくると思います。つまりキリストを信じているはずの兄弟が自分たちを堂々と神の家とは呼べない状況にあることが示唆されているのです。堂々と神の家っていうふうに思えないからこそこの手紙の著者は私たちこそ神の家なんだということを力説しなければならなかったわけなんですね。で、なぜ信仰的確信が揺らいでいたのか。で、当時の事情を振り返れば無理もありません。この手紙が書かれた当時はキリスト教という独立した宗教の存在が認められていたわけではありません。キリスト教というのは最初からあったわけではなかったんですね。ローマ帝国におけるユダヤ人の公認宗教といえばユダヤ教しかありませんでした。そのユダヤ教から出てきた新しい一派としてクリスチャンが認知されていた程度なんですね。ちょっと怪しい人たちがいるね、あれがクリスチャンなんだよ、それはどういう教えかというとユダヤ教の一派なんだということなんですけれども、つまりですね、当時の社会で神の家といえば一般的にはユダヤ教徒のことを指していたのであります。教会ではなかったんです。神の家といえばユダヤ教徒ということになるんですね。で、しかもこの手紙が書かれる10年ほど前には大きな事件が起こっているんですね。直接聖書には書いてないんですけども、皇帝クラウディウス帝という人がいた、皇帝がいたわけですけど、クラウディウス帝がですね、ちょっと私たちの立場からすれば意地悪な勅令を出したんですね。ローマからのユダヤ人追放令というのを出したんですよ。一部のユダヤ人クリスチャンが都で騒ぎを起こしたからということなんですけど、そういう理不尽な理由ですね。そうしてですね、ユダヤ人はローマから出てけって言われたもんですから、ローマ在住のユダヤ人クリスチャンが地方に散らされ、ローマ各地の教会におけるユダヤ人比率が急激に低下する状況が起こっていたんですね。当時の最初期の教会っていうのはギリシャローマ系のいわゆる異邦人と呼ばれるクリスチャンよりもユダヤ人のクリスチャンの方が圧倒的に多かったんですけど、こういうユダヤ人追放令を通して減っちゃったんですね、ユダヤ人クリスチャンの割合。そういう状況が起こっていた。で、一言で言うとこれもやっぱり迫害なんですね、教会に。で、そんな中、 教会に残されたクリスチャンの信仰的確信が揺らぐ事態は避けられなかったと言えるでしょう。どういう類の信仰の揺らぎかと申しますと、まあ、他いろいろあるわけですけど、その中でもこのヘブライ人への手紙でもテーマになっているのはですね、教えの正当性に対する揺らぎなんですね。より具体的にはモーセの律法に対するコンプレックスのようなものがあったんですね。自分たちはやっぱり、まあ、正当的なユダヤ教に負けてしまってるんじゃないか、やっぱりモーセに従うべきではないかと。モーセに従うってことは、まあ、律法も守らなくちゃいけないってことになるわけですけども、そういう正当性に揺らぎがあるということは自分たちが間違った礼拝をしているのではないかという疑念が生じることでもあります。まあ、今日の私たちがそういう疑念を抱くことってあまりないかもしれないんですけど、当時の社会はまだ教えが盤石ではなかったので、自分たちの礼拝やっぱり間違ってんじゃないか、だからこんなに、まあ、迫害を受けて人が減っちゃって、そしてですね、信仰が揺らいで一部の信徒が、まあ、特にユダヤ人のクリスチャンが出て教会から出て行ってしまって、残された信徒たちがさらに動揺する、あ、私たち大丈夫なんだろうかという苦しい状況があることも伺えます。ね、かなり、まあ、今の私たちよりもはるかに、まあ、緊迫というか切迫していた状況があったわけなんですね。で、まあ、今の私たちには幸い、ちゃんとした新約聖書がありますので、聖書というともう旧約と新約セットになっているわけですけど、そういう状況なので今更モーセに鞍替えしたくなるという誘惑は、まあ、通常起こらない、まあ、私は起こらないと思うんですけど、多分多くのクリスチャンの方はやっぱりモーセに従おうなんて方はほぼいらっしゃらないと思うんですけど、残念ながらこの手紙が書かれた当時はまだ旧約聖書しかない、旧約聖書しかないから旧約って言い方もしてなくて、聖書といえば今の私たちが言うところの旧約聖書しかなかったので状況が違うんですね。そんな中、ユダヤ教におけるモーセの権威は格別だったわけですよ。なぜならモーセは律法の付与者だからであります。神はモーセを通してイスラエルに律法を与えたも、旧約聖書の中でも特に神との近さという点においてモーセは際立った地位にあります。とにかくですね、モーセは神の家における偉大な指導者なんだ、神に忠実な指導者だと、そういうクリスチャンの認識があったからこそ手紙の著者は主イエスがモーセに勝ることを力説した次第、力説しなければならなかった次第なのです。今の教会ではちょっとありえないシチュエーションではあるんですけど、当時ではそういうふうに語らなくちゃいけなかったわけなんですね。で、そうではあっても当時のクリスチャンというのはすでにイエス・キリスト神の子救い主なんだということはずっと教えを受けて礼拝を守ってきたわけなんですね。で、そこで手紙の著者が訴えるのは教会員たちが今まで聞いてきた教えの繰り返しであります。私たちが公に言い表している使者であり大祭司であるイエスのことを考えなさいと勧めています。私たちが公に言い表している、これはつまり毎主日の礼拝のことが言われているのです。信仰が揺らぐ苦しい時こそクリスチャンがいつも告白しているお方主イエスのことを改めて考えなさいと。苦しい時に立ち返るのは新しい教えではなく今まで通りの教えなのであります。何か違ったことを手紙の著者は訴えているわけじゃないんですね。あなたたちが私たちが今までの通り信じてきたイエス様のことを改めて思いなさい。で、別の角度から申しますと、信仰が揺らいでいる時の信仰者を支えるのは決して信仰者自身ではないということであります。当たり前のことなんですけども、ピンチの時に弱いものは頼りにならないんですよ。私も自身もそうなんですけど、私が弱っている時に私自身頼りにしようとしても当然頼りになるわけないですね。手紙の著者が指し示しているのは ピンチの時のキリストなのです。信仰が揺らいでいる人に向かって信仰を固く持てということではなく、信仰が揺らぐ時こそキリストを見よ、困った時こそ自分ではなく主に頼れなのであります。それでですね、今キリストを見よと簡単に申し上げたんですけど、問題はどういうキリストを見よと言われているのか、そこが重要です。主イエスがモーセよりも偉大だと断言できるポイントにもなるんですね。手紙の著者はモーセより大きな栄光を受けるにふさわしいものとされましたと語っています。でここもですね、決して新しいことが言われているわけではないですね。このモーセより大きな栄光とは紛れもなくキリストの十字架と復活、そして昇天であります。これはいつも私たちが礼拝をお捧げするキリストの最も中心的かつありがたい御業に他なりません。なぜ十字架と復活と昇天がモーセより大きな栄光だと断言できるのでしょうか。そこにはキリストの大祭司としての職務、取りなしが絡んでいます。取りなしという言葉は直接は使われていないんですけど、大祭司という言葉が出てくるんですが、この大祭司の中に重要な職務、これはもう取りなしというのがあるんですね。キリストは大祭司として神の家を取りなしてくださる、つまり神の家に属するクリスチャンを取りなしてくださるというわけですが、主が取りなしてくださることの結果が6節の後半に記されています。もし確信と希望に満ちた誇りとを持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのです。ここでの確信という言葉は重要です。よく私たち時々確信という言葉を使う時があるかもしれませんけど、普段使われている確信とは少し意味合いが違うんですね。これは、これはですね、神との関係における開放性や近さ、親しさが含まれているんですね。その意味における確信なんですね。つまり神はまるで幼子を迎え入れるように両手を広げて私たちを受け入れてくださる、よしよしって感じで受け入れてくださる、そういう確信なんです。個々の信仰者の弱さは関係ありません。個々の信仰者の自分の中にある確信ではないんですよ。ふさわしくないものでありながらキリストの取りなしを受けてふさわしいものとして受け入れていただく、無制限に神の寵愛を賜る、そんな親しさの確信がここでの確信なのです。神の子が犠牲になってくださったからこそ私たちは堂々と見舞いに立たせていただく。ただそこでですね、主の痛みを忘れることはできません。主が流された血潮を忘れることはできません。私たちが取りなしていただくためには神の子が犠牲にならなければいけなかった、捧げられてくださった、だからこそ私たちは堂々と神の御前に立てるんだ、だからこそモーセよりも偉大なお方として神の子イエスを称えるんですよ。キリストを通して天の父を礼拝します。それ以外に弱いクリスチャンに必要なことはありません。だからこそクリスチャンには謙虚さが求められていても、ダメな信仰者だと自己卑下してはならないのです。ダメでも上等なんですよ。主が大祭司として取りなしてくださるからこそ私たちは安心して神の御顔を仰ぐのです。主が取りなしてくださってるから私たちはよしよしって神様に言っていただけるんです。その時の神の御顔はきっと可愛い我が子を見下ろす柔和なパパの顔に他なりません。パパっていうのはおこがましい言い方なんですけど、祖父に言っていいんだってイエス様おっしゃってくださったんです。 神様に向かってパパだって、恐れ多いんですけどそれでいいんだ。キリストの十字架がある限り、クリスチャンは自分を恥じる必要はありません。むしろ恥じてはならないのであります。堂々と神様と親子の関係でいさせていただく、恐れ多くもそのような関係へと私たちは招かれている。それは他でもなく、神の子が全ての信仰者のために私たち人間の側に立って毎日取りなしてくださるからであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは御子イエス・キリスト大祭司として私たちのためにお使わしくださりました。大祭司自ら犠牲になって血を流してあなたの御前に捧げられてくださったからこそ、私たちはいかなる弱さのもとにあっても、また信仰の揺らぎがあってもなお、あなたが我が子よと呼んでくださる。私たちは全幅の信頼を持ってあなたに堂々と近づいて、アッバ父よと、そのように交わりいただくことを得させていただいております。すべてそれは御子イエス・キリスト大祭司のおかげであり、また私たちは後ろめたさを持たずにあなたと堂々と交わり語り合う、その恵みに感謝いたします。私たちの日常的な人間関係は互いに警戒し合いながら、本当にこの人は私を受け入れてくれるのか、そのような疑心暗鬼に陥りながら、それでもなお毎日を懸命に生きていることを覚えますけれども、何よりも私たちが人間同士が疑念を抱く以前に、あなたが人間私たちを神の子としてくださる、我が子として慈しんでくださる、何も妨げなく私たちがあなたと関わることが許されている、自分は大丈夫なんだろうか、本当に受け入れられるんだろうか、愛されているんだろうか、そんな心配一切必要ないんだとあなたがおっしゃってくださる。その信頼を持ってあなたと交わり、そのまたその信頼を人間同士にも向けることをどうか得させてください。まずはここにいる兄弟姉妹が信頼を持って何の妨げもなく互いに愛し合う、受け入れ合う、その思いをさらに世の人々へと拡大していくことをどうか得させてください。戦争が続くこの世にあってなお、私たちがあなたからいただいた大いなるその恵みを持って世に使わされる、少しでも人々の冷え切った心を温められますように、温めることを得させてください。救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。